明けましておめでとうございます。高原豪一郎です。今年もよろしくお願いします。さて、お正月、皆さん新しい気持ちで迎えられる方が多いと思います。私も新年にふさわしくさっぱりと散髪をしまして、何か気分が爽快です。ところで、皆さんが散髪屋さんやパーマ屋さんで切り落とされた髪の毛は、その後一体どうなるかご存知でしょうか。実はあの髪の毛は単なるゴミではなく、資源として専門業者が引き取ってるんですね。人間の髪の毛を電気分解しますと、システインという物質になるそうです。そしてこれがシステインパーマの原料になるんですね。また髪の毛はタンパク質ですから、分解いたしますと今流行りのアミノ酸になるんです。そしてこのアミノ酸を使って調味料や薬剤に使ってるっていうんですね。人間の体というのは、見る人が見たらゴミのように見える部分も、生物学的に見ると、どの部分も実にうまくできていて、捨てるところなどないそうです。ところで先ほど、タンパク質をアミノ酸に分解すると言いましたが、人間の体の中で行われていることは、このアミノ酸をタンパク質に合成することなんです。建物でもパズルでもバラバラにするのは簡単ですね。ひっくり返したらいいんですね。しかし、組み立てるのは大変です。なぜなら、そこに知恵がいるからです。特にタンパク質というのは、非常に巨大な分子なんですね。タンパク質分子というのは、地上で普通見られる92種類の元素のうちの、ただ5種類、炭素、水素、酸素、硫黄、窒素からできています。さて、92種類の原子から5つの原子が選ばれて、タンパク質になる確率というのは、10の160乗分の1というふうに言われているんですね。この10の160乗という数は、全世界にある電子の数よりも大きな数です。偶然によっては、最も簡単なタンパク質も絶対的に生じることはないという、数なんだそうです。さて、実は私は最近あるビデオテープを見ました。このテープは、岐路に立った進化論、生命の謎に迫るというテープです。これは1993年にカリフォルニア大学バークレー校のフィリップ・ジョンソン博士の呼びかけで、生命の起源に取り組んできた科学者たちが集められるんです。彼らの大半は進化論学者で、人間や生命というものは神様が作ったんじゃない。自然法則や自然選択という偶然の産物であるという考えの持ち主です。ところが、分析機械の発達によって、遺伝子には気が遠くなるほどに綿密にデザインされているということが明らかになってきたんですね。科学進化論の大家、ディーン・ケニオンという博士は、このビデオの中で、教え子から質問されるんですね。遺伝情報なしにどうしてアミノ酸がタンパク質になるんですか？言葉に詰まった博士は、最終的に進化論を捨て、知的デザイン説に変わるんです。すなわち、生命体というのは、全く偶然によって出たんでなく、何者か知的存在によってデザインされたということを認めるんです。いや、彼だけではない。このビデオに出演している東大第一級の科学者たちが次々と知的デザイン説に変わっていくんですね。例えば、私たちの体には約60兆の細胞があります。その細胞一つ一つの中に核というものがあり、その中に染色体というものがあります。これをビロビロっと引き伸ばしますと DNA になります。この DNA こそは私たちの人体の設計図です。私たちのこの目が黒いのも、肌が黄色いのも、鼻の隣にほくろがあるのも、DNA の設計図に基づいて 発現しているわけですね。この DNA は DNA からしか作られないということが分かっています。決して偶然には編み込まれないものです。では、DNA は DNA からしか作られないとするなら、最初の DNA はどのようにしてスタートしたんでしょう。この人体に関する全情報はどのようにして始まったんでしょう。私は時々本を書いたりしますのでわかるんですが、情報というのは集めない限り勝手に集まってこないもんですね。白紙のノートを六甲山の上に置いて20億年経ってもそれは白紙のままです。意味のある情報は集めて加工し編集しない限り一人でには出来上がらないものなのです。そして情報を集めたり加工したり編集したりするためには極めて高度な知的判断が必要となってくるんです。聖書はこう言っています。はじめに神が天と地を創造した。またこう言っています。神はこのように人をご自身の形に似せて作られた。この大自然をお作りになった第一原意者である誠の神様があなたを最高傑作として作られたのだと語るんですね。都市の最初にこの第一原意者、あなたの命のルーツであるお方について考えたいなと思うんです。ところで私の大好きな詩にこういうものがあります。木にあるときは枝に委ね、枝を離れれば風に任せ、地に落ちれば土と眠る。神様に委ねた人生なら、この葉のように一番美しくなって散れるだろう。この葉がひらひらと地に落ちていくのを、この詩人は儚いものと見るのではなく、潔いもの、何か気持ちよいものとして歌っているんですね。そこには悲しさではなく楽しさすら感じられるほどです。木から離れようが土に戻ろうがどうなろうが、そのように何か心楽しく力強く見えるのは、この葉が委ねるべきものを持っているんだと見るからですね。いつも信頼できるものを持っているとみなしているからですね。この葉は枝に委ね、風に委ね、土に委ねてるではないか。人間だっていつまでも元気なわけではないけれど、どこに行ってもどんな状態になっても絶対的に信頼できるかと思っていたなら安心できるんではないかって言うんです。私たちの人生の中で一番無力な時は赤ん坊の時ですね。しかしこの赤ん坊の時というのは本当に心配事の少ない、誰が見ても羨ましくなるような時代ではないでしょうか。私たちは赤ん坊と比べると随分いろんなことを知りできるようになりましたが、赤ん坊が持っていた平安を持っていないのです。一体赤ん坊は無力なのにどうしてあんなにすやすや眠り安心して生きることできるんでしょうか。それは絶対的に信頼できるものを持ってるからではありませんか。すなわち親です。絶対的に信頼できる本当の根源的な方はあなたを作られた誠の神様ですね。こんな詩もあります。冬があり夏があり、晴れた日と雨の日があって一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって私が私になっていく。神様は植物を芽吹かせるときに夜、昼、夏、冬、いろいろなものを与えて、そして本来備わっている命を発現させるんだと言うんですね。この一年いろんなことがあると思います。しかしあなたを作られた誠の神様は決して変わることなく、移ろうことなく、あらゆる試みに目的を持って私たちを導くことのお出来になる方です。どうぞこの年の初めに、天地を初めに作られた誠の神様、あなたの命のルーツなる方、あなたの魂の親のもとに どうぞキリストを通して立ち返ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。